ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんにお料理をお持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと浜田市の浜田福祉会特別養護老人ホーム三河園施設長の渡正樹さんと、同じく浜田福祉会ケアハウス三河施設長の川上武久さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
とても。
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人は付き合いは長いんですか？
どれぐらいになる？
僕が二十歳で入社してからなんで15年。
川上さんは二十歳でこの浜田福祉会に入社。
はい。
それまではどういう流れというか。
もう高校卒業して介護の専門学校を広島出て、でこっちの浜田に戻ってきて時のもう就職が浜田福祉会で、そこから15年。気づけば
U ターンってやつですね。
だっけ U ターンですね。
それはもう戻ってこようって前から。
戻ってくるのはもう石見神楽があるから戻ってくる。
はは、あ、そうなんですか。それはもう、もう学生時代から心に決めてたみたいな。
そうですね。なので公演がある時は、広島にいる時もしょっちゅう戻ってきてたんで。
へえ、そんなにお好きなんですね。はい、
そうですね。
渡さんも U ターン。
僕も U ターンです。はい。
それは渡さんも、あの、もう帰ってくるっていうのは、
はい、
もう決めてたみたいなことですか？
僕の場合は決めてませんでした。はい、父親がちょっと転勤族の関係で浜田で生まれて、小学校6年の時に松江に引っ越して、
はい、
で中学校3年間は松江で生活して、でまた高校のタイミングで浜田に戻ったっていう、
うん、
はい、
うんうん、
僕もともとに、あの、地元愛というか、どこに自分の地元があるかっていうのがあんまり定かでない人なので、地元に対する執着はなかったんですけど、うん、帰ってきた明確な理由としては、
はい、
ちょうど僕が大学卒業するタイミングでまた父親が転勤になって、うん、でその時はもう母親が、うん、あの、仕事を地元の浜田でしていて、うん、犬を飼ってたんですけど、
はい、
犬の世話誰がするんだっていう話になって、
はいはいはい、
でお前らが欲しいって言ったんだろうって言った経緯から、うん、犬の世話をするために帰りました。
そうなんですか？
そう。
もうちょっと言いたいなとか。
あ、ですです。父親に大学は遊ぶ場所だって言われていたので、親のお金を使って唯一遊べる時間だからっていう話を聞いて大学に行っていたので、
なるほど、
なるほど、僕は卒業しなかったら無限に親のお金で遊べるんだと思って
って思ってたけど、
思ってたけど、
犬の世話
のために、あの、僕の人生は変わったっていう。
でもそういうこともあるかもな。
はい、
すごいな。
はい、なので僕は、あの、就職活動も全然何もしてなかったんで、
はい、
とりあえず地元帰ってから、まあ、アルバイトというか、
はい、
うん、で一応福祉系の大学に進んでいたので、
うん、
でまあ福祉の仕事に、まあ、ついた方がいいんだろうなっていうような、はい、それぐらいの、はい、
でも大学の時からさ、渡さんはそういった福祉の関係に行かれてたりとかするわけじゃないですか。
はい、僕は、あの、福祉の大学行ったのは、うん、サッカーを僕やってるんですけど、はい、で指定校で福祉大学を選ばせていただいたというか、
うん、
推薦いただいたのでそのまま行っちゃった。
なるほど。
ここの大学に行きたいとかっていうこともなく、うん、とりあえず冬のサッカーの選手権に出たいから大学決めちゃったっていう、うん、はい、
川上さんはどうなんですか？
自分は、
うん、
地元でもう就職しようと思ってたんですよ、
うん、
でこう神楽しようかなって思ってたら、父親から介護の資格を取りなさいと、
ほ、
それを取れば好きなこと何でもしていいよって言われて、広島の介護の専門学校に 行きました。
はあ、そういう感じなんですね。
ただそこで、はい、自分のそのおばあちゃんが亡くなった時にもうちょっとこうできたことがあるんじゃないかっていったことに気づかされて、あ、この仕事に進もうっていうふうに思いました。
なるほど。福祉の仕事を知っててよかったなみたいなこととかあります？
僕もその仕事を選ぶ中で一つ決めていたのは対人職に就きたかったっていう思いがあったので、例えば教員であったり、はい、保育士であったり、うん、営業職であったり、うん、でその中で人と対峙する福祉っていうのも自分の中の、うん、いわゆる選択肢の一つに入っていたので、うん、福祉に進んで、まあ、一番大きいなと思ったのはやっぱり人生の先輩方と、はい、すごいめちゃくちゃ長い時間語れるので、うん、なので経験値を毎日のようにお聞かせいただけるので、
なるほど、
20代前半の当時なんかはこうなかなか聞き入れられなかったものも、自分の成長とともに受容できるようになった時にめちゃめちゃあのいいことを言ってくれてるなっていうことに気づけて、それを聞かせてもらって自分自身の教養にこう持ち込めるというか深めることができるというのはめちゃめちゃ自分のこう人格形成の中で大きかったと思ってますね、はい、
川上さんは学生とかにもいつも説明するんですけど、福祉の仕事はありがとうをもらえる仕事ですよって言うんですけど、うん、あのやっぱり僕も褒められたいし、うん、認められたいしっていう気持ちがすごくあの昔からもずっと働いてる中でありましたんで、そんな中でもうダイレクトに返してくれる、何か解除したりとか何かをした時にありがとうとか、もうあんたがおるけも私は本当長生きしてよかったわみたいなコメントもらえる仕事だよっていうのはよく説明をしてますね。
浜田福祉会の話でいうと、お二人の他にも若い方って、
はい、
働いてる方っていうのはたくさんおられる、
はい、
大体どれぐらい？
125分の31人が20代、うんうん、ですね、
うん、大体3割4割ぐらい、うん、
それはやっぱりそのお二人みたいに、はい、他に神楽だったりとかやりたいことがあるっていうことをこう許してくれるような、
うんうん、一応まあ求人活動するときにはやっぱそこは会社の売りとしてますので、うんうん、そういったところに共感してくれてやっぱり会社を選んでくれる若い子もやっぱりいますし、川上がどのタイミングで目が本気の目になったかっていうのは、仕事と神楽が横の線でつながったタイミングが多分本気の目になったというか、はい、僕らもそうですけど、やっぱ仕事だけしてるとやっぱ面白みも何もないですし、しんどさの方が立つんですけど、やっぱプライベートでやってるものと仕事がこう横でつながってくるタイミングが多分あると思うので、まあ割とそういうのに共感してくれたりできるんじゃないかと思って最近の子がこう入ってきてくれたりだとかっていうのはあるかもしれないです。
すごいですね。
はい、
ハートフルデイズ。さて皆さん、浜田市の浜田福祉会特別養護老人ホーム三河園施設長の渡正樹さんと、同じく浜田福祉会ケアハウス三河施設長の川上武久さんのお話、まだまだ続いていますよ。
渡さんはその福祉の他にやりたいこと、生きがいみたいなことっていうのは、はい、
そうですね、私はあのサッカーをずっとやってきていましたので、うん、今ベルガロス岩見というサッカークラブのフロントとして、はい、クラブの方の運営にも携わらせていただいているんですけども、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ、このクラブは私がこう大学帰ってきてからもうずっとやっていて、でまあ、選手でやってる時はただやってて満たされる自分がいたんですけど、うんうんうん、まあ、いつか選手としての終わりも来る時に仕事といわゆる社会貢献のところが形になっていってるっていうような、はい、まあ、結局その僕がベルガロッソに携わってる最大の理由は、最終的に自分が年老いた時に身近でサッカーが見れる環境が浜田にあったらいいなっていうのが最大の欲求なので、う
ん、いや、いいですね、
はい、そのためにやっぱりその自分が ないものを地域に作る、うんうん、ことがやっぱ重要なんじゃないかなっていう、
うん、
で、まあ、それが結局自分がやっている仕事本業とクラブとか、まあ、相互作用を働かせながら相互に成長していくっていうものになっていくのが、まあ、地域としてやっぱベストなんじゃないかなっていうふうに思って、はい、
そのベルガロッソに所属されてる方で浜田福祉会で働いてるみたいな方っていうのは他にもらえたりするんですか？
今は選手が5人
へえ
県外から来て、
それは素晴らしい
ですね。ますね。介護の経験とか全然ないですけど、めっちゃやりますよ。
やっぱ選手は違いますか？
違うね。
確かに
今ベルガロッソでサッカーしに来ている子たちっていうのはプロになりたいと思って全力でやってきている子たちなので、うん、芯が通ってるというか、うん、でコミュニケーション力が、
うんうん、
あのお化けのように高いので、はい、会社にもすぐコミットするし、まあ、利用者とのコミュニケーションもめちゃくちゃやっぱりこう長けるというかですね、はい、
それってやっぱ資格とかっていうのはなくてもやれる範囲で。
そうですね、はい、基本的に介護って福祉ってねどっちかというと
やっぱコミュニケーション能力
ですね。やっぱ一番コミュ力だと思います。
なんか介助が皆さんの思うなんか介護のイメージになってるんですけど、
うん、
介助も一日の仕事の中の一部分なんで、
うん、
大半がこうコミュニケーションとかの部分がメインになってきますね、
うんうん。やっぱり神楽もねそういった意味ではすごく集団作業じゃないですか。
そうですね、まあ、僕も子供からやってますけど、
はい、
あの石見神楽は、まあ、団体が結構あるんですけどどこもあの子供から上のもう60代70代までってい う, こう幅広い年齢層が一つのものに向かっていくんですよ、
うん、
なので子供の時からお年寄りとか高齢者って言われる、
はい、
でもまあ僕らからしたらまあこう師匠であったりあの、うん、神楽の大先輩みたいな形であの接する機会があるんで人慣れはめっちゃしてます。
そうですよね、
はい、なのであの社会に出た時に、まあ、コミュニケーション能力もですし、
うん、
大人への気遣いお年寄りへの気遣いっていうのは自然に身についてるっていうのは、うん、あの僕もこの年になって気づくというか当たり前すぎたので今までが、
うん、
っていうのはすごくなんだろうどの職種に行ってもこう力になるんじゃないかなと思ってますね。
その川上さんの所属されてる社中のお名前、
はあ、自分は石見神楽長沢社中っていう社中に、うん、入ってまして、で自分たちがその子ども神楽を教えてる関係でその浜田にどんちっちサポート石見っていう、子ども神楽の会があるのでそこにも所属をしております。
具体的にどういう活動？
具体的にはもともとはあの1年に1回なかなか子ども神楽の発表の場がないので、
うんうん、
こう発表の場を作ってあげようっていうことで実行委員会が立ち上がって、まあ、回数重ねて今年でもう27回目になるんで、まあ、やっていく過程の中で、まあ、大会だけじゃなくて神楽に携わる子どもたち自体をサポートして支援していこうということで子ども神楽絡みであの交流活動に使えるようにってことで神楽カルタを作ったりとかいろんな子ども同士の交流であったり、
はい、
あとは、まあ、神社の勉強とか神社清掃っていうのも毎年やったりしてます。浜田福祉会でね渡さん、
うん、去年あの川上くんと同じように、はい、神楽を舞いたくって地元に U ターンしてくれた子が戻ってきてくれてうちで入職して、
はい、
まあ、神楽の舞い手が増えたので、はい、まあ、川上くんと一緒にあのちょっと待ってよっていうことで。あの利用者の前で、はい、
どうですか川上さん。やっぱ素晴らしいです。
いやめちゃくちゃいいですよ、はい、仕事の時もそれぐらいの顔しろよって
してますよね。
してますね。お面かぶってたかもしれないです。渡里さんに気づかない
僕は本当になんかすごく理想的なこれからの未来みたいなところだから現実的だなと思います。そういうつながりがお仕事と、うん、文化芸術と地域みたいな、
ね、う
ん、川上さんは可能性というか感じますか？その若い子たちを含めて。
そうですね、やっぱり ドンチッチサポートヤミも今、まあ、加盟団体の子どもたちだいたい合計60名ぐらいいて、自分の入ってる社中も20代の子だけで 7,8 人はいるんで、やっぱ石見神楽の可能性としても若い世代がついてきてるっていうのは、まあ、未来は明るいのかなっていう、
どうですか、なんかこうどういう風に関わっていってとか。
神楽好きで、まあ、来てるんで神楽は当たり前なんですけど、まあ、そこからずっとこう郷土愛じゃないですけど、県外に出るにしても地元に残るにしても、なんか浜田で石見神楽をこう誇りに思って自慢してくれるような大人になってくれるといいかなと、何らかの形でこう浜田に大人になっても携わってくれるんじゃないかなっていうような風に育てていきたいと思ってますね。
渡さんはどうですか、今言われたみたいにその郷土愛みたいなところ、
はい、
サッカー、
はい、
福祉みたいなところで言うと、
そうですね、
うん、
クラブの方も、まあ、ふるさとに誇りをというのをクラブ理念に掲げてますし、まあ、僕はあんまりその地元感がない人間ではあるんですけども、なぜ自分が今いる場所でこう頑張ろうかなと思うかっていうと、自分がいる場所を自分たちで楽しくしていこうとしなければ、
そうですよね、
面白い場所作りができないですし、で、まあ、やっぱ面白い大人がやっぱりたくさんいないと子供が全然こうチャレンジしなくなっちゃうんだろうなっていうのは思ってはいますよね。まあ、かといって自分も3人の子供がいますけど、あの立派なこと言ってますけど全然あの家庭では成果が出てないんで、あの何とも言えませんけども、はい、
そのもうご自身のお子さんたちにはもうなんかこうなってってほしいなとかっていうのもあったりします？
いやいや、あの基本的に僕はあの放任主義者なので、でもあの人の成長のために一番大事なことは、僕はあの自己選択させることがやっぱり一番大事かなというふうに思っていますので、まあまあ、あの子供に対しては自分が決めたことを自分で責任持ってやりなさいっていう、はい、それだけで家庭成長してくれるのかなっていうふうに思ってます。
その浜田っていう土地は、
はい、
その自己選択をしやすい土地になっていくと思います？
はい、そうですね、やっぱり町の中でいろいろと創意工夫を持って頑張ろうとしておられる若い世代の方々は本当にたくさんこうおられますし、増えてきたなというふうにも思ってますので、それは頑張っている若者もそうですけど、きっと多分それを見えない中で応援してくれている大人の数も多分増えてきているから、だからそういう環境に今まあなってきてるんじゃないかなというふうに、あの思ってますんで、そういうのが繰り返されればきっといいものがどんどんまた出来上がっていくんじゃないかなというふうには思いますけども、はい、
あれか、赤見さんってお子さんはおられる？
子供は3人ですね。今
こうなってってほしいなとか、
渡さんと一緒で、まあ、自己選択を尊重してあげたいなっていうのは思いますので、だけど絶対なんかこう神楽をさせるんだとも思いませんし、本人がやりたいといえばそれはそれだなというふうに思います。本音はやってほしいですけど。
ハートフルデイズ、いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。